Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。西宮の町も梅雨に入ったようです。これから雨の多い日が続いたりしそうですけれど、今日は、北山緑化植物園にやってまいりました。緑がいっぱい、本当にもう体の周り緑緑緑、一面の緑なんですが、北山緑化植物園にお邪魔をしまして、今どんな花が見られるのかな、それからしばらく後これからはどんな花が咲くのかな、そして植物たちはどんな暮らしをしているんだろう、なんていうことをこちらの園芸の専門職員の方々にお伺いしています。今日は早野康子さん、専門職員の方にお話を伺いたいと思います。早野さん、こんにちは。
こんにちは。
お忙しいところお邪魔します。よろしく。
いえいえ、よろしくお願いします。
お願いいたします。梅雨時になるとアジサイきれいかなと思ってやってまいりましたが、
はい、
なかなかどうしてバラがきれいですね。
そうですね、まだバラの花も見頃です。
よく町でも北山緑化植物園はバラがきれいだよっていうお話を聞きますが、
はい、
5月から6月にかけてかな、もう少し遅いんかなと思ってやってきたんですが、
はい、
いっぱい咲いてますね。
そうですね、まあ、一番の見頃はやはり5月なんですけれども、はい、バラの方は、ですね、まだ2番花とかも咲いてきますので。
あ、2番花っていうのもある。
はい、
一遍咲いて終わって次のがまた咲く。
そうですね、ちょっと花は小ぶりになったりするんですけれども、まあ、もう少し楽しめます。
ね、まあ、それもまた趣があっていいかもしれません。
はい、
入ったところに大きな緑の芝生の広場があるんですが、
はい、
この広場に入る入り口にも、あるいはこの広場の奥の方にも、
はい、
いっぱい可愛い花咲いてます。あれもバラですか。
そうですね、そちらの方はバラと、うん、宿根草の草花を合わせて楽しんでいただく花壇になっています。
あ、そうなんですか。はい、いっぱいいろんなものが種類多く入っているっていう。
そうですね、
白もあれば黄色も緑も赤もみんな揃っているという感じで、
うん、そうですね、
お花の中で芝生が、うん、遊び場としてしつらえられている、うん、そんな感じですね。
そうですね。
でこの緑の芝生の広場ですが、ところどころ白い小さな花がいっぱい咲いてますが、これは何ですか。
そうなんです、クローバーの花が一面に咲いていて、
ね、
ちょっと座ったらお尻に当たるかもしれないんですけども。
構わないんでしょ。
そうなんです。
もうどういうかな、生きている花ですけど、まあ、雑草としてお尻の下に、はい、なってもらってもいい。
はい、
見た目ほんと綺麗ですもんね。
そうですね、
緑の中に白がいっぱいあるっていうのも、うん、
はい、
芝生の庭というのは、うん、真っ青といいますか緑一色というのも綺麗ですけど、
はい、
こうやって自然にいろんな花が勝手に咲いているのもいいですね。
そうですね、うちの園では、はい、芝生も安全に座っていただこうということで、よくあるゴルフ場とかの綺麗な芝生ではないんですけども、はい、草も一緒に共存しながら、
そうですね、
育てています。
それが西宮の文化ですから。
ありがとうございます。
楽しんでいただけたらと僕も思ってます。
はい、
今日は早野さんにお庭の中案内してもらいながら、いろんな花を教えていただきたいんですが、
はい、
なんといってもこの階段になって水が流れているところ、
はい、
ここにバラが集中的に植わっている。
そうですね、やはりバラというのは皆さん に、はい、にとても人気のある植物ですの で、集まって一斉に見ていただくっていう、このエリアはとても人気があります。
ね、 これ、上から下まで 5,60 段あるんかなと思うぐらいの長い階段ですが、
はい、
あの両側にびっしり、
そうですね、
でその形も色も様々なバラ、
はい、
これ名前が一つずつ書いてあるんですけれど、あのみんな違うんですね。
みんな違って、あのみんな名前がしっかりついてるのがバラですね。
これあの何種類ぐらいあるんですか。
ですね、うちの園にはあの植えられてるバラは70品種、はい、80株ほどあります。
いやー、そんなたくさんあるんや。
はい、
はあ、それでほとんどがカタカナの名前です
そうですね、
外国から来た花かなと思いますが、どうなんでしょう。
やはり育種といってバラの品種改良の方は、はいはい、あの外国の方でもよくなされてますの で、
そうですか。
あのカタカナの名前が多いんですけども、やはりあの日本人の中にもあの最近素晴らしい花を作る方が、あのたくさんいらっしゃいますので、よく見ていただくと
中には、
あの、はい、日本の名前がついてるのもあります。
一遍探してみましょ う、 そ、 う、ね、それも楽しみかもしれません
、はい、
階段になった水の流れを途中まで来ますと、左右に長い道が縦断しています、
はい、
これは何という通りなんですか。
はい、あのこちらの方は、はい、あのうちの園の中で一応バラが咲いてない時は一番華やかなエリアになっておりまして、
メインなんですね。
そうですね、あのボーダー花壇と呼んでいます。
ボーダー花壇、
はい、
ここにも今は花いっぱい咲いてますが。
そうなんです、あのボーダー花壇っていうのは、はい、聞き慣れない方もあの、いらっしゃるかもしれないんですけども、ボーダー T シャツって言ったらどうですか。
ボーダー T シャツですか。それはどういう意味になりますか。
ボーダー T シャツって言えば、はい、あの横縞の、
なるほど、ボーダーラインのあれだ。
そうですね、はいはい、T シャツですよね、それと同じような感じで、あのボーダーっていう横に長い花壇になります。そういう意味、
横に長い花壇
をイメージしていただいたり。
なるほどな、わかりました、
はい、
でここにもまたいっぱいお花咲いてますね。
そうですね、
これもいろんな種類のものが寄せられているということですか。
そうです、あの色合いですとか、はい、あの開花期、お花の咲く時期を考えながら、はい、あのそのお花の組み合わせを楽しんでいただく、はい、花壇となってます。
本当に色とりどりですね。
そうですね、
大きさ もう本当に爪ほどのちっちゃいお花から、
はい、
結構大きな花びらまでいろんな種類があって、うん、
はい、
それらがこう入り混じってる様子っていうのはまた調和していて、
そうですね、
楽しいですね、
はい、それをあのゆっくりと歩きながら順番にあの見ていただく花壇となっています。
そうか、そういう意図を持って作られた通りなんですね、
は
い、
そうですね、
でその通りを今こう通ってきたんです、
はい、
でまあ、いろんなお花の名前名札に書いてあるから、うん、もう見てたら楽しいなと思うんです、知ってるのもあれば知らないのもあるという、
はい、
楽しいんです。そこからまた今度は右手に、
はい、
道がそれるようになって、この細い道ですけど、
はい、
あの土の道で階段がこう作ってあるので歩きやすいんです、はい、ここはなんか特別の花壇みたいですね。
そうですね、あの皆さんが普段見慣れているアジサイとはちょっと違うかもしれないんですけれども、はい、あの山アジサイをメインにした、はあ、あのコーナーになってます。
山アジサイを集めてらっしゃる、
はい、そうですね、
これもまただけど種類多いじゃないですか。
そうなんです、あのこちらの方も、はい、50品種ほどあります。
そんなありますか。
はい、
いやいや、僕はアジサイっていうのは割とあの種類が決まっているもので、まあ、違うのはガクアジサイぐらいかと思ってましたが、そうじゃないんですね。
そうですね、
あ、そういえば一つずつ名前が書いてあります、はい、山アジサイ、伊予錦、
はい、
これは日本の名前ですね。
そうですね、
それから舞妓アジサイなんていうのもありますし、
はい、
白富士、
はい、
なんていうのもありますね、うん、それから、これはなんていう、八重のアマチャ、
はい、よく見てもらったらちょっとお花が、はい、あの八重の豪華になってます。
八重になっている、
はい、
なるほど。その下には伊予手まりっていうのありますよ、
はい、
これは手まりのような形ということで。
そうですね、アジサイの方あのラベルがついておりまして、
ええ、
でよくよく読んでもらったら、はい、あのちょっとその品種の説明もありますので。
本当やね、伊予手まりは山アジサイの園芸品種で、花穂ですか、
花穂ですね、
花穂というんです、
はい、花穂と書いて、
はい、ほぼ手まり咲きで、 淡い桃色ですと書いてあります、はい、手まり型なんですねやっぱり。
そうですね、
それで伊予手まりという名前がついてる、う
ん、はい、
あ、他にもいっぱいあります。剣の舞っていうのもありますよ。
そうです、ね、
これはどんなあれで、あ、これなんかフェンシングやってるような感じに見えるのかな。
うん、うん、
そうですね、土佐の暁、紅出まり、さまざまな名前のついたの、本当50種類は楽にあるやろうなと思うぐらい。
そうですね、
色もとりどり、
うん、
白、
ただやはりあの皆さんがよく知ってるアジサイとの一番の違いは葉っぱが少し違って、
あ
の葉っぱが少し細長くってあんまりあのツヤツヤしてないんですよね。
なるほどね、あ、そういうのが、うん、
全体に優しいあの姿をしてると思ってもらったら、
なるほどね、はい、なんとなく素朴な感じがするのは、うん、やっぱり山アジサイというからに
そうですね、
そういうことなのかもしれませんね。、うん、へー、このアジサイ園、相当たくさんのアジサイがさまざまな色で根を楽しませてくれます、はい、これも長いこと咲きそうな感じですね、この庭も。
そうですね、ちょうど今見頃なんですけれども、はい、6月下旬ぐらいまでが一番綺麗かなと思います。
あ、そうです、はい、いや、まだまだこれから1ヶ月ぐらいは楽しめますから、
そうですね、
来られたら、
はい、
見落とさずにぜひ見ていただきたい場所ですね。
そうですね、はい、ちょっとこういうあの生垣の間なので、はい、あの見にくいかもしれないんですけれども、ぜひ訪れていただきたいと思います。
そうですね、今一番綺麗に咲いているのはアジサイじゃないかなと僕は思いましたね、
はい、
こういう道があったんだということも初めて分かりましたが、来られた以上はそこをきっと見ていただけたらと思います。さあ、その次はどこへご案内
ですね。次にキッチンガーデンというところに、
ほうほう、
行ってみようかと思います。
キッチンガーデン、
はい、
台所の、
庭ですね。
そうですか、
はい、
ということは台所で使われるような、はい、食事に使われるような植物が植わってますという、
そうですね、
ことですか、
はい、ご家庭の中で、はい、利用するものを中心として植えられている庭ということで、お野菜とか、はい、あとハーブを中心に植えてます。
なるほど。
で、そういう利用しないもの以外にも、普通にキッチンガーデンという場合は、例えばお家に飾るお花、
はい、
みたいなものも一緒に植えてるので。
あ、そうなんですか。
言ったらこうお野菜とハーブの中に普通の、はい、見ても美しい草花も一緒に混植しているお庭となってます。
例えば食べる方でいうとどんなものが植わってますか。
そうですね、今でしたら、はい、レタスとか、 あとですね、今ちょうど夏野菜のトマトを植える時期なので、トマトとか植えてます。
あ、そうですか、
はい、
緑化植物園に、はい、レタスやらトマトが植わってちょっと思いがけないことでしたけど、あ、これひょっとしたらカボチャじゃないかな。
こっちはね、キュウリ、
キュウリなんですか、はい、葉っぱがね、なんかかぼちゃのように見えました
ね。同じウリ科の植物なので、
う
ん、すごく似てますね。
なるほど、はい、この背の高いのは何でしょう。
これは多分言ったらびっくりすると思います。
何でしょうか。
こちらは実は人参の育った姿です、
ね。これが人参ですか。
人参、
人の背丈ぐらい伸びてますよ。
そうなんです、しかもこちらの人参、あ、ちょっと見てください、
はい、
土の間から少し赤っぽい色が出てるんですけど、
1センチほど首を出してます、
はい、オレンジ色の人参ではなくて、
はい、
紫色の人参だったんですね。なのでお花の方も、普通人参の花って白が多いんですけど、
あ、そうか、
ピンクというか、
なるほど、
になってるんです。
あ、そういうふうに茎の色、葉の色、花の色、
はい、
実の色、みんな違うんですね。
そうですね、
実じゃなくて根かな、
はい、
そうですか。この後ろになんかお花、黄色いお花をつけているのは何でしょう。
こちらの方はハーブでエルサレムセージと言います。
セージですか、
はい、
だ、近く行くと匂うわけですね。
そうですね、ちょっと葉っぱとか、触っていただくと、
つまんでみて、はい、指先でちょっとつままれて鼻先に持ってくると、
あ、匂
いますね。
なんかちょっと薬っぽい香りが、
薬草っぽい匂いだけ
ど、ね、なので
これはセージ、うん、
食べれるものばかりではないので、ちょっとその辺ご注意くださいということなんですけども、
香りのする葉っぱもありますよ、
はい、
でこの赤いハタハタのようなものは何でしょう。
こちらの方はスイスチャードといったもので、
はい、スイス、
スイスってつくんですけど、はい、日本でいうとうまいなっていう、
うまいな
言われてるお野菜ととても近いもの でなんか最近こういう色の軸とか葉っぱが赤いものとかがやっぱ綺麗なので、
綺麗ですね、
はい、お野菜でも見ても楽しいようなお野菜が人気が出てます。
食べられもする
の、葉っぱが食べられます
。いやいや面白いですね
茹でてもらった方がいいですけどね、
食べてよし見てよしという、そうですね、そういう植物もある、はい、それ以外にもいっぱいこう食卓に並べられるようなものがいっぱい植わって
はい、
それを皆さんに、こんなの植えられるんですよ、育つんですよということを教えてくださる。
あ、はい、やはり一番人気があるのは最近トマトなんですけども。
あ、そうですか、
はい、こちらの方にも植わってるんですが、
あ、ここにトマト、はい、黄色い花が咲いてます。
咲いてますね、
はい、
でトマトで大事なことは、はい、脇芽を取るっていうことなんですね。
脇芽
で
不要な葉っぱということですか。
葉っぱではなく、ちょっと見てもらっていいですか。芽、うん、ですね、
はあ、新芽が出るんですね。ああ、出てる出てる。
間から出てるこう脇芽を、
はい、取ってやる。
こうやって手で摘んでもらって、
はあはあはあ、
上にこう伸ばすっていうのが。
ああ、なるほどなるほど。
そしたら余分な方に栄養がいかないの で、こういう縦に伸ばしていくっていうのが
必要なところに実がつくという、
は
い、
大事ですね。
ちょっとここで立ち止まらせていただきましたが、これ、はい、おネギのような姿なんですが、てっぺんにいっぱいなんか花みたいな実みたいなもの。
これ不思議なんですけどね、これネギの仲間なんです。
へえ、なんというネギなんですか。
ヤグラネギと言いまして、
ヤグラ、
はい、はここに小さい、こう見てください、玉がついてまして、
実がついてるみたいな感じ、
でその上からさらにまた伸びて、ヤグラのようになってるのでヤグラネギって言うんです。
この実がついてるところが舞台で、
はい、
さらにそこから上へ伸びていくってい
う、
そういう姿になるわけですね、くるくるっと先が巻いているのもありますし、
でまたね、このこれを取って植えとくと、
はい、
親と同じものができるんです。すごいお得なおネギですね。
いや面白いなそういうものも植わっています、はい、でもこれ食べられるものですよと言われる前に、
はい、
美しいなと思いますね。
そうですか
、なるほどね、さすが植物園。キッチンガーデンという、お庭から少し、南へ下がりますと、これはまた趣がぐっと変わりまして、日本庭園という感じですね。曲水の園をここで行われるという、曲がりくねった小さな川が水を流していて、その周りをいろんな木がこうかたどっている。ここいいですね。
そうですね、
雰囲気のいい庭ですね、
はい。
真ん中辺にある大きなこれメインツリーみたいなやつは、はい、シンボルツリーみたいなものは何でしょうか。
はい、こちらはカイの木っていう木で、
はいはい、
秋の紅葉がとても綺麗です。
あ、そうですか、
はい、
カイの木、
はい、
どんなに使う木なんでしょう。燃料じゃないですよね。
そうですね、ちょっと説明によると5番になるって書いてある。
5番に使えますか、はい、そういう特殊な木なんですね、それ以外に欅が大きくそびえていたり、
はい、
桜がいっぱい植わっていたり、
はい、
でもその真ん中辺あたりはずっと隙間になっていて空が見えるような様子、
はい、
石がいろんな形に敷き詰めてあって、うん、いかにも日本庭園という感じですが、
はい、
一番奥の方にもみじのように赤く見える木があるんで、あれは何でしょうか。
はい、あれは今紅葉しているわけではなくて、もともとが赤い葉っぱの紅すももの木です。
おお、紅すもも、
はい、
これ桃の一種ですか。すももの一種。
すももの一種ですね。
実がなるんですか。
実はなんて言うんでしょう、スモモ農家さんのようにこうたくさんね、なんて言うんでしょう、
ではない、
水品してるわけではないの で実がなる、実はほとんどならないんですけども。
見て楽しむ木ですね、
はい、そうですね、灰色、葉の色を楽しんでいただく、
綺麗な色ですもんね。周りにもみじがいっぱいありますでしょう、
はい、
もみじの緑とうまくマッチして、
はい、
赤いこのスモモの木がとっても綺麗に見えます、さらには細い竹の林がずっとありますね、
はい、
これがまた美しい。風でそよそよこう動いているのがとても美しい感じですね、
あのうちの家はですね、はい、こういうそういう木とか垣根とかを、あのうまく利用して、そんなに広いわけではないんですけれども、あの空間の、あの転換を図るようにしてます。
なるほど。
なのでここにいてたら先ほどまでのバラとかアジサイとかの華やかなの違って、違、ね、もうなんかあの本当違う世界に来たかのように、ね、あのこういう植物の力を借りて、はい、あの見ていただけるようになってます。
そうですね。で傍らには石造りの、はい、休憩所のようなものが作ってありまして、うん、これはあの、西宮市の友好都市である中国の商工市にあったもの、はい、あるものを全く同じ形でこちらに作られたと聞いていますが、
はい、
蘭亭っていうんですかね、はい、このとっても瀟洒な建物、
はい、
があります。さらにその奥には、展示場のような形になったギャラリーっていうんですかね、
はい、
これはやっぱりそういう芸術作品をお見せになるような場所という。
そうですね、あのそちらの方はあの牧歌亭という名前がついてるんですけども、
牧歌亭、
炭
の花の、はい、亭ですね。
そうですね、はいはい、
そこには牧歌亭と言われるぐらいですから、
はい、
書の作品がたくさん並んでいて、
そうですね、
これまた庭の雰囲気を美しくしているという、うん、
はい、ただあのそういう書だけではなく、あの、はい、一般の方にも使っていただけまして、
そうですか、
あの絵とかを展示される方もいらっしゃいます。
この場所を使って、はい、わざわざここで展覧会しようと、
はい、
なるほどね。中国の書の名詞、の、 あの作品が並んでいたりもします、
はい、
王義士という書の名詞の方の作品がここで見られるということもあって、なかなか評判の、展示場ですね。これが一番、まあ、この植物園の奥になると思うんですが、
はい、
こう本当にこう区分されていて、それぞれの特徴を生かしながらいろんな庭園がこうマッチ融合しているというのがここの特徴なんでしょうかね。
はい、そうですね。
早野さんはいろんな専門の方がいらっしゃるんでしょうが、
はい、
今ずっと見てきた中ではどんなところを中心に担当してらっしゃるんですか？
はい、あの私の担当はあのキッチンガーデンで、
はい、キッチンガーデンが担当
、はい、なので今日歩いていただいて、
そうです、よかった
、
ちょうどよかったですね。それとあのこちらへ来させていただくたびに、
はい、
この細い道の途中あたりで、
はい、
作業着を着て、日よけの帽子をかぶった方々が、
はいはい、
うずくまるようにして地面にこう手を差し伸べて仕事をしていらっしゃる、
はい、
早野さんもああいう仕事されるんですか？
もうしてますね。草を抜いたり花柄を取ったり、
そういうことをしていらっしゃる、
はいはい、お水あげたりしてます。
毎日やっぱりそういうことをしていらっしゃらないと、
はい、
この綺麗な庭は保持できないという。
そうですね、
まあ、あのそうやって通ってる時にいらっしゃるので、
はい、
ちょっとお声掛けして教えてもらおうかなと思ったりするのと、
はい、
いやいや邪魔したらいかんというのがあるんですけどどうなんでしょう？
やはりあの分からないこととかちょっと聞きたいなということがあれば、はい、あの遠慮なく声をかけていただいたら。
そうなんですか、
はい、
邪魔にならない程度にそれをまたお聞きすることにしたいと思います。
はい、
今日はそうやって天あの園内のあちこちをこう歩きながらご説明いただきましたが、
はい、
この他のことを、まあ、この緑化植物園としてやってらっしゃることありましたら簡単に教えていただけたらと思いますが。
はい、ありがとうございます。
なんか教室もやってらっしゃる。
そうなんです、はい、あのだいたい毎月あの 3、4回ほどあの園芸教室をしておりまして、
あ、はい、
あの
近々だと。
そうですね、あの先ほどもご案内した、はい、山アジサイの教室が
ありますか？
はい、6月の17日火曜日にあります。
あと10日ほどした時に、
ね、
火曜日、はい、
はい、
それから？
それから6月の21日土曜日には、はい、あの松の手入れということで、あの意外とお家に松の木があって自分で手入れしたいって方がいらっしゃるんですよね。
これ難しいんですよ。
そうですね、
なかなか手が出せないんですけど、教えてもらったらできるかもしれない、
は
い、
そうですね、
はい、それはぜひ聞きたいですね、うん、
はい、
それから
からあと、今度6月の10日の日からのお申し込みになるんですけども、
はい、
あの7月の1日火曜日には、はい、あのガラスの器で楽しむ涼しげな寄せ植えということで寄せ植えの教室があったり、 あと7月の14日の月曜日には、はいはい、知ってて安心、身近な有毒有害植物という、
これも大事なことなんですよね。
そうなんですよ、こう、ね、植物だから全て安全というわけではないと、うん、いうことを、ね、そうそうそう、ぜひ知っておいていただきたいと、ね、
生き物ですから、はい、やっぱり弱いところもあるわけで、はい、どうしたら守ってあげられるか絶対勉強せないけませんね。
そうですね、あと、うん、あのこちらの方もあって取り扱いに注意した方がいい植物の紹介があります。
なるほど、はい、これは絶対来たら来なあかんな、はい、そういうことについてちょっと詳しく聞こうと思えば、うん、お電話で聞いてよろしいですか。教室なんかの申し込みの詳しいこととか、
はい、ですね、はい、ホームページの方で、
あ、なるほど、あ
の詳しくご案内してますし、
あ、そうですか、
特にそう、あのそういうのが見れない環境にある方でしたら、はいはい、あのお電話でお問い合わせいただいてもいいですし、
こちらの電話番号はこれでよろしいんでしょうか。
はい、そうですね、
0798-72-9391、はい、北山緑化植物園でよろしいですね。
そうですね、はい、
はい、じゃあ、 あのここの、緑化植物園のお休みっていうのは、
はい、あの水曜日が休館日となっておりますが、
毎週水曜日は休館、はい、
ただあのお庭の方は、はい、いつでもあの24時間入っていただけます。
入ってもいいわけ、
はい、お庭は大丈夫です、
ね、職員の方がいらっしゃるのが、はい、あの 休館日は水曜日は休館日でいらっしゃる、
そうですね、
ということを覚えておいたいと
思います
、
ね、
わかりました、駐車場もたくさんありますし、
はい、
ここの庭だけじゃなくて駐車場から上の方へ上がっていくと、うん、また別のアジサイの道もありますし、
はい、
ここに来るのは、まあ、バスで来れるバス、
はい、
車で来られても駐車場あります、はい、ということで、自由に夏休みに入った子どもさんと一緒になんかも来てほしいと思います、
はい、
ねえ、これからますます人がたくさん来るであろう北山緑化植物園、西宮のある種文化の中心と言えると思います。
ありがとうございます。
今日は楽しませていただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
園芸専門の職員の早根康子さんにお話を聞きながら北山緑化植物園を散策いたしました。ご案内は前田豊でした。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。